大田っぴのスモーキーシネマ。こんにちは、オタッピーです。
久々ですね、この
コーナー。久しぶり、ね、懐かしいですね、この曲もね。
この感じもすごいですね、
いやー、なんかね、はい、ちょっと久々です。喋り慣れてないんですよ。
なんかそれしか できねえみたいな感じが、
そうなんですよ。
久々感も出してますけどね。
なんか、
はい、
あれですね、最近、
はい、
結構毎一月、
はい、
4、5本は新作を見るようにして、かついい、ね、まあ、なんだろう、 DVD とかで見たりしてですね、うん、
はい、
今月ちょっと今回何取り上げようかなと思ってですね、
はい、
まあ、I am a Hero とかズートピアとか、
はい、
あと篠崎誠監督のシェアリングっていう、
はい、
映画とかあるんですけど、はい、何がいいかなと思って、
はいはい、
で他にもいろいろこう、
はい、
僕だけがいない街っていう、ね、そう、
自社版見たみたいですね。
そうですね、いろいろ藤原竜也主演のやつとかで、ね、見たんですけど、今回ですね、うん、私が取り上げる映画はこちらです。はい、リップバウウィンクルの花嫁ということですね。
はい、
タイトルでエコーをかけるのを自分でやってみました。
そうですね、今日初めてですよね。実は俺も思ったよ、
これ
今までこんなことやってねえよな、この人っていうことで、
はい、
そうですね、うん、リップバウウィンクルの花嫁をね、
はい、
今回はちょっと取り上げてみようかなと思います、
はい、
で、まあ、このリップバウウィンクルの花嫁なんですが、
はい、
まあ、監督は岩井俊二監督ですね。
来ましたね、
岩井俊二、うん、僕らの、うん、
僕らのか分からないですけど、
そうなんですよね。
ね、変な、なんかボサボサ挑発して、なんか
そうですね、
ちょっとなんか かっこいい系のこと言う文化系のやつですよ。
最近
いけすかないって言葉で主役
されてる。去年とか NHK とかで、
そうですね、
映画の学生向けの、
そうそう、
まあ、いわゆる僕もまあ映画系の学科だったんですけど、うん、結構岩井俊二の作品って、うん、こう学生が影響を受けやすいもんなんですよ
ね。
だからね、なんか、ああ、こういうのやってみたいな、みたいな。カメラをグラグラ揺らしてとか、やるわけですよ。
はいはい、
で僕もまあ、やったわけですよ。
で、やったんですか？
先生に不必要に画面揺らさないみたいな感じで
怒られてそういう過去があった
ですね。そういう過去があったわけですよ。
ですよね。
うん、で、まあ、その今回、岩井俊二、僕らの世代で言うと、
はい、
多分、リリー・シュシュのすべてとか、ね、はい、あとは、花とアリスとかが、はい、多分、ガチな、
はい、
ですね。僕はそこからこう、また遡ってって、
うん、
スワロテイルとか、
はいはい、
なんだろうな、ドラマ版の、
はいはい、
世にも奇妙な物語とか、とか
花火の、横から見る。
打ち上げ花火、
うん、
横から見る、下から見るか横から見るかとか、
はいはい、
あとは、ゴーストスープっていうやつとか、フライドドラゴンフィッシュとか、いろいろ結構ドラマ出身の人なんで、うんうん、
はい、
そこからこう出てきた人なんで、そういろいろ名作があってですね。
うん、
で、今回その岩井俊二2016年最新作ということで、うん、主演は黒木春さんですね。
はいはい。あれね、中華の蚊って書いて春っていうこと
で、ね。そうなんですよ。
重犯したいとか。
そうです。あ、そうですね。今、ドラマの方も結構出られてて、うん、僕は最初見た時が、純と愛っていう、
NHK
朝ドラの。
ありましたね。
あれの、なんだっけ、主演の人、あれモビットの人、
大人のモビット、
夏菜が、主人公で、それのなんかこう入ったホテルの同期みたいなのが、まあ、黒木華さんだったんですけど、うん、もう当時あんま見て、何なんだろう、このブスな子はって。正直、ブス顔だなっていう。
でも今すごい、まあ、すごい、ファンの人に止めてくださいって、俺思ったのが、うん、青井優の介護家っていう、俺はそうだなって思ったん
ですよ。ひどいな、青井優の会話ひどいな。
うん、っていうか、思ったり、やっぱそういう悪いこと言う人もね、世の中にいるらしいですよ。
まあ、美人顔ではないんですけどね。
うん、
そうですね。
まあ、なんだろう、あの形状では整ってる顔だって、うん、見えるじゃないですか。
声も好きだし、
うん、
なんかね、だんだん目の離せない子になってですね。
うん、
で、映画版のマホロ マッチ、ただ便利っけんかなの深夜ドラマ版で、なんだっけ、大根仁志監督がやってた、まほろ駅前番外地っていう深夜ドラマあったんですけど、それのある話のゲストで出てて、黒縁眼鏡かけてて、それが結構可愛くてですね、結構なんか、徐々に好きになってたんですね。で、今回のその、映画のあらすじっていうのが、はい、まあその臨時教師、黒木華さん演じる皆川七海さんが、臨時教師やってるんですけど、まあ、SNS で知り合った旦那と結婚して幸せな平和を送ると思っていたんですけど、
うん、
まあ、こう人間の裏世界にこう裏社会というかに引き込まれていくんですね、うん、で、まあ、新たな自分を発見するみたいないうような話なんですけども、うん、まあ、ここかなりこれね、はしょったあらすじで全部何が起きたかっていうのを語っていくとですね、これ多分ね相当長いあらすじになっちゃうんで、
なるほど、
うん、なんですけども。
じゃあ物語も結構長いんですか？
物語も結構長いですね。一応180分、
ね。わー、3時間ある
。3時間ありました。で、だから、多分、最初に見た印象と、
はい、
その終わりの印象、あ、でも最初と終わりは、まあ、うまくやれてんのかな。中盤が、
はい、
これ俺何見てんだっけみたいな、風になるわけですよ。
はいはい、
でも、実はその、何見てるんだっけっていうのって、
うん、
その、主人公の、私って何してるんだろう今、みたいな、うん、その、いうところと、多分、うまく通じられてるんじゃないかなと。
シンクロする感じ
だ。そうですね。だから岩井俊二監督はそれを分かった上でやってんのかなっていうふうにはちょっと思いました。で、なんか同時にネットの方でも異なるちょっとドラマ版みたいなのがあるらしいので、ぜひよければそれも見ていただければなと思います。で、まあこの映画なんですけども、まあ、良くも悪くも、まあ、岩井監督作品みたいな感じで、で、撮り方はその昔、岩井監督の作品によく出てた、うん、撮影の篠田昇さんっていう方がもう今お亡くなりになっちゃったんですけど、うん、まあ、その人のこう受け継ぐ浮遊感のあるカメラワークがあってですね、
うん、
で、なんか結構メイキングも見たんですけど、うん、なんだろう、なんだっけ、今飛ぶやつ問題にな
る、ドローンですか、
そう、ドローンを使ったりとか、うん、なんか、
はい、
で、積極的にその一眼レフの動画を、うん、使ったりとかなんかしてて、まあ、すごい、もともと岩井俊二監督ってあんまりそのなんだろう大人しか買えないような機材を使って映画撮るとかっていうよりは、結構なんだろう、家庭用のホームビデオで映画撮ったりとかしてるんですよ、ジャムフィルムズって言って昔ちょっといろんな人の作品を集めた中で、まあ、みんなこう結構いい機材使ってる中で、岩井俊二監督は普通の8ミリビデオを使って撮ったりとかして、それでもね、それ主演が広瀬涼子、当時広瀬涼子さんなんですけど、それめいい感じの作品になってましたね。で、まあ結構その綾野剛が出てるんですね、これがね、いい人なのか悪い人なのかがね、分かんない感じで出てくるんですよ。実はなんかすごい、まあ、うさんくさいんですけど、すごい親身になって、いろいろこう、なんだろうね。まあ、要するに、あれです。SNS で知り合った旦那と、まあ、うまくいくわけがないわけですよ。
まあ、
ね。
そうですね。
で、なんかお前浮気してんじゃねえかとか、こうなんかなってるうちに、まあ、それ、ちょっと旦那の調査しますよ、みたいなのとか、なんか、そういう風になってったら、なんかこう実は自分がその中にはまっててみたいな、自分が疑われてみたいな感じで、
うん、
でもうそれを仕掛けてるのがこう綾野剛だったりして、
うん、
一体この綾野剛って何なんだろうっていうのがありますと、
うん、
で、まあ、そういったこう脱線が一つの場所にこうつながっていくんですね、映画見ていくと、うん、だんだんと、
うん、
だから一見こう何を見てるんだって、先ほども言ったんですけど、何を見てるんだって思えるような映画なんですけど、なんか見た後には、あ、多分あれってこういうことだったんだろうな、
うんうん、
まあ、そんなはっきりした答えのある映画ではないんですけど、
うん、
なんかそういう作品でしたね。で、まあちょっとね、こう今見たかった映画かというと、
はい、
若干ちょっとね、なんだろうな、岩井俊二って必ず、
はい
はい、ハマる人はハマって、
うん、
で、そこからいろんな映画見てって、
はいはい、
振り返ると、あ、なんか意外、なんか、
うん、
あの頃は若かったな、みたいな、思うわけです
よ。まあまあ、若気の至り。
青春の。
そうそう、青春の映画みたいな。いいね、どっちかって言ったら、これは俺らの映画だ、みたいな、風な感じの、まあ、作りだし、作風というか、まあ、そういうものなんですけど、まあ、 だからこれを今見た学生は多分もろに影響を受けて、あ、こういうの作りたいなとか、こういう世界いいなって憧れるんだろうなっていうふうに思うんですよ、うん、僕がリリー・シュシュ見た時と一緒で、はいはいはい、だけど多分今若干俺はちょっとバカにしてるところは、バカにしてるというか、ちょっとなんか 100% その世界に入り込めないなみたいな部分はあるのかなと、まあはい、ちょっとこうコッコとかね、アーティストでコッコとか出てるんですけど、うん、はいはい、あの人もともとなんかちょっと変わったキャラなんですね。
う
ん、
そうですね。
ですね。
はい、なんかそのキャラをなんかこう使ってやる感じとか、うん、なんかあるじゃないですか。ちょっとこう、まあまあ、鬼塚千尋みたいな、ちょっとあの、はいはいはい、周りがちょっと一瞬戸惑うような人を出すみたいな。でもね、すごいコッコさんすごいあの演技面白くって、それ良かったんですけどね、
うん。
だからまあ、なんだろう、若干ちょっとこう、うん。うん、俺が年取ったのかなっていうのは見ていて思いました。
ああ、なんかなんかそれで思い出した話が、なんか伊集院光がなんか昔なんか友達の水道橋博士に、あの一水道橋博士なんかすげえ映画好きだから、はいはい、いろいろ勧めて、勧める間に見る、はい、伊集院光から見るんだけど、
はい、
あのそのシオン の, あの愛のむき出し見ろって言われて、
はいはいはい、
で見て確かになんかこれはすごい刺激的な映画で、はいろいろやってるっていうんだけど、でも今の俺にこれは必要ないっていう、
うん、
要するにあのめっちゃケレン味がドーンと入ってるやつで、うん、なんかそれはすごいってわかるんだけども、でも今の要するに伊集院も多分 4,5 年ぐらい前だから、その時もう割と円熟にあるから、
うん、
今の俺はこういうんじゃないなっていう、まあ、それがなんか一番最初のあのさっきした伊集院光はだんだん昼向けの人になってるっていう、深夜の人じゃなくなってるっていうのがつながるんですけどね。だから分かるんですよ。だからその世代によってって。だからもう若い時見てたら、なんか俺もその愛の向き出しすげえってなったかもしれないけど、今の年齢の俺にこういうの見せられてもな、みたいな。
そうですね。ま
あ、初期衝動を呼び起こすっていうタイプの人なんでしょうね。
うん。
あ、そうかもね。うん、で、なんか、あの、そう、でもね、あの、岩井俊二監督の面白いところって、うん、結構なんだろうな、あの芸能人とか役者じゃない素人を使うのがすごいあるんですよ、
はい、
芸人さん使ったりとか、しかもそれが面白い役じゃなくて、なんかちょっとしたちょい役で使ってたりとか、あの花とアリスでいうとこうオーディションする人、あのその業界人が、ルー大柴が出てたりとか、で今回でいうとなんかその結婚さ、要するに主人公が、まあ、お金を稼ぐためにあの他人の全く知らない他人の結婚式に出席する役者の、仕事バイトみたいなのしてたりして、その行く先っていうのが、キリア監督が、あの、新郎で、みたいな。で、実はあの人、あの、重婚してんだよ、みたいな話とか、言われて、キリア監督、
花嫁役宇多田ヒカルとかじゃない、
じゃない。ない
だったらすげえよ。
それはすごいです。
キリア監督使うところは面白いな
と。そこでまさかのよりよってい
う。で、この、半年、半年もうちょっと前に、うん、あの僕らの時代で、キリア監督と、はい、園志音監督と、うん、岩井俊二監督で、はい、対談やってたんですよ、
ね、
それね俺、
一応
私に
やるなよじゃないですね、
うん、面白いなと思うこれ。
で
おそらく園志音は、うん、まあ、飛び抜けた奇才みたいな感じ で、うん、で岩井俊二は昔からいる、まあ、はいはい、なんだろう、ちょっと変わった映画撮る人、はい、
うん、
でイケイケなキリアみたいな、うん、そう3人の会話を見ててね、ちょっと笑っちゃって、うん、でキリア監督が女好きっすよねみたいな感じで、
そういう頭の悪い感じ、
なんかあので岩井俊二のこと先輩とか呼んだりして、で多分わかんないけど、まあ同じそれぞれ別に好き嫌いとかじゃないと思うんだけど、その主音は多分こいつめんどくせえなって感じで大人な対応をキリア監督にしてるみたいな感じで、なんかねそれは面白かったんで、ぜひなんかあの YouTube とかなんかで探して見つけていただければ、
面白いの、
なんかこういろいろ作風のでなんかね、そうね、最初にあのその番組始まった時にキリア監督がこの際3人が並ぶってみんなちょっと意外に思ってるでしょ感じから入る俺、分かってるよみたい な、
うん、なん
か俺が結構そういう映画作ってて、この人こういう映画作ってて、この3人が揃うとは思わないでしょみたいな入りから入って、若干視聴者イラッとさせるようなああいう部分、
多分それでなんかそんなこと言わなくても太田さん見たら3人ともケチョンケチョンに言いそうな気がしますもん、
あとなんかこう現場で役者をクビにするのはするよねみたいな、
なんかこう、俺、俺やってるぜ、みたいな。俺、血も涙も、いいものつけてるから、血も涙もねんだぜ、みたいな。はい、
まあね、そういういろいろあるんでしょうけど、はい、なんかそういう話が見れるんで、ぜひですね、そっちの方も見ていただければと思いますが、で今回この余談なんですけど、はい、この一緒に行った、
はい、
見に行った人がですね、はい、僕の大学生時代のバイトを一緒にやってた朝、うん、僕は夜勤やってたんですけど、コンビニ で、
はいはいはい、
で朝勤やってた女の子がいるんですね、
はいはい、
まあ、まあこれ人の話なんであんま言えないんですけど、
はい、
まあ、その子がねバツイチで2人の子供を持つ女性なんですけど、
はい
はい、もうね映像始まってから結構もう終始号泣しちゃってて、うん、なんかこの、ま
あ、
その女性僕が学生時代に岩井俊二付けにしてるんですね。
は
あ、あのリリーなんか結構ねふわふわした女の子だったんで、うん、なんかじゃあ受けるんじゃないかなと思って、うん、まあ、可愛らしい子なんですけど、うん、とりあえずリリーシュシュのすべてとか見せたりとかしてたら、うん、いいいいみたいな、篠田昇るいいみたいな、
超強つぶみたいな、
そうそう、なんかそういう子なんですけど、
なんか野村と清原みたいじゃないですか。
そうそうそう。
その例えばどうだろう、まあまあわかる。
なんか俺が染めてしまったでもね、すごい好きで、なんか、まあ、卒業後も結構こう、なんか、連絡とかこうしたりすると、
うん、
なんか、岩井俊二の映画見てたとか言って、いう感じの子で。で、まあまあ、その子は大学卒業して、まあ、就職したんですけど、うん、まあまあ、すぐ、結婚されて、
ね、
こう退職もさ、すぐ退職しちゃったので、
うん、
なんとなくこう、若干、この、僕が10年間、例えば岩井俊二にハマってて、紹介した時から、はいはい、そこからいろんな映画見て、あ、自分は今こういうところなんだっていうところから、こう、まあ、とりあえず今自分は今じゃないですか、
はい、
なんとなく。
はいはい、
だけど、その子って多分、岩井俊二の、
うん、
その、時で止まってるんですよ。
はいはい、
その要するに子育てもしてるし、はいはい、だからこう、すごい世界が、狭いというか閉じてるというかみたいな感じの方なんで、
はい、
だからなんとなくこうズレが映画に対して僕が思ったズレとその子に対してのズレっていうのが多分リンクしてるからこそ、多分その子は思いっきり岩井俊二監督作品を多分今回楽しめたんだろうないかなっていうふうに思って、はい、でしかもその映画の劇中の中で私はどこへ行けばいいのっていう、
はいはい、
主人公が家追い出されて、うん、行く場所もなくてみたいなところで、はい、歩き回るシーンがあるんですよ、
はい、
街を、
はい、
途方に暮れて、はい、そのシーンが まさに、まあ、多分その子にとっての、
はい、
今に近い部分なんじゃないかなっていうふうに勝手に僕はちょっと思っちゃってですね、で
いい話、
なおかつその映画の中で彼女はいろいろ経験をした上で、
はい、
また新たな生活、うん、自分の生活場所を見つけて、今後旅立っていくみたいな前向きな終わり方だから、なんかこれを見てその、
はい、
なんだろうな、一瞬こう停滞してしまった青春を呼び起こしてくれる、
はいはい、
再びこう呼び起こしてくれる映画なのじゃないかなと僕はちょっとこの作品を思ってですね、彼女がまたこれを見て前に行っていただきたいなという風な、
すごいいい話になりましたね。
いうふうに思ったんです
よ。でもなんかわかりますよ。だから世界観がずっと変わんない人っているじゃないですか。なんかたまに。
そうですね。
逆にすげえのみたいな。
そうなんですよね。
純粋培養というかね、いわゆる、
うん、
だっていわゆるいろんなところでいろんな違う世界とか触れたらいろいろ混ざり合って最終的にだんだんね、同じような色合いになっていくところをあえて一つの色のままに見続けるってい
う
のは割とそれ大事なことだったりしますよね。
うん、だそういう意味でこう気づけ、まあ僕もそういうのに気づけたっていう意味ではこの映画は、
はい、
その今やっぱり映画って今見るべきなんですよ。
今、
はい、っていうふうには思いました。今見るべき映画じゃないなとは言ったけども、
まあ、
まあでも
逆に、
そう、逆に見るべき映画っていうのはなんだろうなっていうふうに思いました。リップ・ヴァン・ウィンクルの早めおすすめです。
なんかそう久々にしたらすごいいい感じにまとまったっていう、なんかいいよ、いいじゃないですか。
あ、そうですか。
今回その記事もなんかすごい
いい、ね、
いい感じだと思いますよ。なんか俺は、
ああ、ありがとうございます。
いいです、いいです。
よかったら課金してください、僕に。
え、ね、そんなシステムあったっけ。いいなと思ったら課金できるの、タサゴ。そのシステム俺にしちゃいましたもんね。はい、
はい、ということでちょっとね、来月何見るかとかまだちょっとそういう設定が決まってないんですけど、
うん、
とりあえず来月さっき先ほど田坂さんとも話した、 サムラゴージさんの映画
フェイクですね。
そう、はい、は見ようかなって思ってるのと、あとですね、
ガルパンスか、
先週のガルパンじゃない
です。俺明日のガルパン見るの見ます。 4DX 見ます。
ガールズ
&パンツァ、
明日 4DX 見ます。
あとね、今ですね、あの岩井俊二監督のガルムウォーズがですね、先週の金曜日から、
はい、岩井俊二じゃない、岩井俊二じゃない、
おしまも、岩
井俊二、あれガルムウォーズとか、岩井俊二
かぶりましたおしまも監督の最新の実写作品ガルムウォーズが先週の金曜日から始まりまして、
あのタピちゃん、あのもう見た？
まだ見てないです。
てか見に行くつもり？
見に行きますね。
俺などうしようか迷ってるんだよな。
僕ね、見に行ってないですね。うん、このラジオがやってない間に、押井守を生温かく見守る会っていうのを、
そう、
まあ、周辺でちょっと友達やってて、まあ、あの、パトレイバー。
じゃ偶然あったんですよ。
そう、あったり
して。俺、だから、あの、パトレイバー劇場版に実写版やってたんですけど、俺、あれ結構好きで、全部劇場で見たんですよ。一回、たまたま、大竹ちゃんと俺、新宿の、あの、ピカデリー
あったんですよ。会いましたね。そうそうそう。
そうそう。あれやってるけど、結構俺なんか押し守るブームみたいなの来てて、押し守るすげえみたいな感じみたいな。
なんかだから結構こう、パトレイバーのあの前世だったその漫画とかアニメの頃って、僕らちょっと若干ちょっとこう、はい、まあ、僕はちょっと乗り遅れてたんだけど、うん、まあそこからしばらくなかったところで最新作っていう感じが出たんで、うんうん、ね、パトレイバーのその、見に行ったし、うん、で、その、なんだっけ、劇場版も、
劇場版
ブルーレイ買っちゃいましたけど、あの、良かったですね。
良かったんですけど。
それはそれでぜひね。
そうですよね。
押井守監督今度日曜サンデーにゲストで
いら
っしゃるんですよ。あ、そうなの？
え、いつ？
いや、今週？明日？
明日、まあ、収録日で言うと明日ですね。まあ、だから多分これも配信してる時はもう終わってると思うんですよ。
収録日は明日。
収録日っていうか、まあ、生放送ですから。
まあ、放送されるのが日曜日。はい、
明日。
あ、じゃあ絶対、ちょっと待って。
5月29日。
たまにいい午後4時。
その情報、
よかったよかった。
すいません、ちょっと声でかくなっちゃった。
一応、まあ、ゲストで、まあ、いわゆる、まあ、爆笑さんと話をします。
太田さんと、押井守る。
押井守ると。
どんな話
あと、確か、その週は、ワンちゃんなんだよな、アナウンサーが。
うん。まあ、まあ、それはいいんだけど、はい、でも、あれ、太田さんは、あ、ビューティフルドリーマー見てるはず。
ああ、
一回カーボーイでビューティフルドリーマー話してて。
なんつって
多分。
いや、でもなんかね、いや、話すんだけど、要するに田中さんが全然わかんないから、
そう。
いや、これあってすごいんだよ、つって、へぇ、すごいんだ、みたいな感じで、あの、やってるから、それ以上盛り上がらないみたいな。
太田さんの接点はまずそこには確実にあると思うんで、その話は出そうですね、
うんうん。どうなんだろう、どういうこと言うんだろう。
なんかすごいビューティフル、多分ビューティフルドリーマーとかの話すんだろうね。多分
でもね、うん、鈴木敏夫さん分かってて、宮崎駿さんのことも話してるから、
うん、
多分、どうかな、怒って帰っちゃったりしないかな、おしいさん。
いやでも
意外押し流哲学という
意外と話してそういうことは多分しないような不機嫌になって黙ることあるけど、なんか別に帰ったりとか
でもね、あのこの前そのガルムウォーズ の、うん、あの放送の前に、
うん、
あのあ放送じゃない上映の前にイベントでその、うん、あの、はい、なんだっけ
鈴木敏夫、
鈴木敏夫と あとニトロの、はい、ニトロじゃない
か、ウロブチエ、
そうウロブチさんとなんか対談やってたやつ、あれ面白かったね。
え、マジで俺も見てないですけど。
あれ面白かった。あれ普通に多分今も見れんじゃない
か。マジで YouTube にある、
うん、YouTube か LINE のなんかそういう番組で見れますんで、それぜひ、あの、うん、ガルムウォーズ前に見ていただいて。
前はね、鈴木敏夫と押井守のなんか、あの、うん、あのあの会話ってあの、トークって外れなしなんですよ。
そうなんですよね、
面白い。俺、パトレイバーの俺、実写版、あの、劇場版の時に、あの、毎回なんかあの、いや、やるんですよ、なんか、ね、トークイベントやる、やる回とかあって、ね、それでも鈴木敏夫の回とか、あの、正直俺、その回の映画ってあんま面白くなかったんだけど、そのトークが、えらい面白かった
。僕が行った時も、あの、首都結成の時に行った時に、
うん、
あの、南雲隊長と、
はいはい、
後藤隊長の声優さんいて、なんかそれも面白かった、はい。なんかあれね、ニコニコのあの、社長だっけ、
川上
さん
さんとやったやつとかも、うん、あの面白かった
な。あれ面白い
ですよ。押井メールも押井守る目の前にして映画そんな好きじゃないんです。
ずず
いずい言ってる感じ。
ずずいってるって。そうなんですよ。なん
か映画って川上さんちょっと恵比寿さん入ってますからね。川上会長。
だからね、あの、うん、あの結構あのできる理系人間にありがちなサイコパス感がね、看護もあるんですよ。
ちなみにあの日曜サンデーに宇呂淵源さんがゲストで来た時もすごくいい噛み合い方したんで。
太田さんと。
はい。
へえ。
そういう意味で言うとね、多分明日もちょっと楽しみなんじゃないかな
って。そうです
ね。いいね。なんか
ちょっとこの配信早めにしてほしいな。
早めにします。マジですか、マジですか、じゃあ。
いや、日曜日ですから。
日曜だし。
明日だから。
明日だしね。
そう、今日じゃないですから。
で、それを聞いてもらって、
はい、
で、 これもし聞いて先にまあ皆さんに一応なんで聞いてると思う
でしょうね。
ね、
で
かね、そうね。
僕らの聞いてなんかね、じゃあその番組聞いてください
みたいな感じで、なんかね、すごいあれですよね。
なんだその上目線みたいな。
あと大ピラに動画サイトを宣伝するわけにもいかないですからね。
なんで、はい、ということで、はい、大田っぴーのスモーキンシネマでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうも。ショーン K です。週刊田坂ゴールド、申し訳ございません。
はい、というわけでエンディングでございます。
はい、
どうも。ということで、まあ、今回も大変楽しい放送ができたと僕は思います。
うん、そうですね。はい。盛り上がりましたね。
なんかこのすげえなんかあのなんかあの居酒屋でなんかあの、はい、なんかあの始発動き始めた時のなんかあの無理やりまとめてる時のなんかの感じみたいな。あ、今日も楽しい。全く思考力働いてないから、ね、あの完全に惰性で話、とりあえずなんか締めっぽいこと話してるみたいな。
本音はもう早く寝たいです
から、ね。みたいなそういう感じでございましてね。で、この番組ではね、まあ、皆様からの、メールをね募集しております。ふつおたですね、ふつおたとですね、
たさこ未来日記、
たさこ未来日記と、あとは新コーナーできましたね。なんだっけ、
やんの。
いや、あれはあれもね、俺ね、あれはいけると思いますよ。
あ、そうっすか。
そう、捨て川隆法総裁。西武田の科学。
怒られない。
いや、大丈夫、大丈夫。
恋豚の科学。
あ、恋豚の科学。西武田
の科学。西武田の科学、恋豚か分かんない。
まあ、どっちでもいいですね。まあ、どっちでもいいんで、まあ、とりあえず送ってくださいよ、皆さん。うん。ねえ。
いや、あの、まあね、まあ、いろんな人からちょっとメールいただけるんであればね、ありがたいですからね。うん、これでね。
じゃあ、最後に、まあ、新田美さんの守護霊から、まあ、ちょっとあの、コーナーのちょっと宣伝を、はい、皆さんがメールをお願いみたいなことやってくださいね。はい。
ね、まあ、別にはい、まあ、今回はね、私が呼ばれたということで、まあ、他の人がね、はい、どうなるかというのはちょっとわからないんですけれども、
はいはい
はい、まあ、本人がね、はい、答えられない部分とかもね、いろいろ成り代わってね、答えることはできるので、
はい、
まあ、なんか言いづらいこととか言いづらい質問とかあったらね、こっちに送ってくださいな。
うん、ちなみに三森すず子さんのことはどうですか。三森さんはまだ いけますかね。
まあまあ、まあ、それだって三森さんはってまあ適齢くいい女性ですから。
はい、
はい、いや私三森さんの守護霊じゃないからね。
三森すず子さんについてどう思ってるのかっていう、あの、インタビューが、うん、
いや、あれだね、
はい、
まあうちのよりは綺麗な顔だなとは思うね。
ああ、
うん、あ、でもね、
うちのやつも嫌だと思ってるんですか。
あ、そう、はい、あ、ただうちの、はい、でも新田もね、最近ね、痩せて綺麗になってきたんでね。
ああ、
はい、まあ、ちょっと不健康な痩せ方なのが気になるけどね。
新田さん精神的に大丈夫なんですか最近。
ああ、精神はね、ちょっとだいぶ影響してる。
ああ、
はい、まあ温かく見守っていただきたい。
そうですか、はい、
はい、
じゃあ、
そうですね、あったかい気持ちっていうのが全てを救うから。
ああ、はい、ありがとうございました。
今最後の本音なのかな、あったかい気持ち、
あったかい気持ちがあるっていう、
全てを救
う、
ね、
うん、なるほど。そして我が番組一の超人気コーナー、あんかけコーナー、はい、がありますんでね。
ちょっと節回しがよくわからない。
ちなみに節回しはね、微妙に一途レシピ、庶民サンプル、としてゲットされた件のアニメのオープニングなんですけども、微妙に載せようとして、すげえ合わねえってことに途中から気づいて、どうしようもなくなったっていうね、そんな感じです。
最初一瞬銀河ムチェックかと思ったけど違った。
うん。うん、その曲知らねえ。
あ、AKB です。
AKB とかよくわかんないです、僕は。もう昭和生まれの人間なんでよくわからないです。全く。はい。という感じでございまして。
そっか、 AKB ってもう昭和生まれいないのか。
いないんじゃないですかさすがに。
ああ、そうか、そうなんですね。
うん、
なんか急になんか年齢を関するなんか現実を突きつけられた感じ
です、ね。まあ、わしらはもう昭和生まれみたいな人間はね、さっさとね、もう老害って言われる感じですからね。
そうか、小島春菜も違うか。
小島、
ね、ステイちゃんもでも同じ世代じゃないですか。
僕昭和63ですからね。ちょうど狭間
ギリギリ昭和なんですね。
あのギリギリです。
ギリ。
同じ世代に平成までもいるっていう。
うん。だからもうステイちゃんはどんな頑張っても平成ジャンプにはなれないってい
う。まあそりゃね。
まあキスマイフットの可能性はなくはない。
うん、あの一応あれだよ、はい、かっこいいと思うよ、キスマイも。
うん、いやいや、別に何も言ってねえじゃん、俺は。あれだよ、それに関しては。
なんかうん、いい方に扱われてる、多分、けど、キスマイで一番ブサイクなの、北山だと思うんだよ
な、ね。てか、何、聞いてもいないことに、ベーベー喋るんですか、俺別に、誰がブサイクところで別に、なんか言った覚えないはずなんだけど。
まあまあまあ。炎上すりゃ炎上。うん、
大丈夫、もっとひどいこと今までいっぱい言ってきたから。
大丈夫。まあ。ということで、まあ、いろいろ、まあ、新コーナーもできましたんでね。
ああ、新コーナーね。
皆様にもいろいろね、メール来て、はい、まあ、とにかく俺は明日のその、推し守る、日曜サンデーで推し守るってのが、楽しみでしょうがないんですけど。
ああ、よかったです。
ちょっと、俺、ガルパン、俺明日ガルパン見るから、ガルパン見たのそれ聞かなきゃって感じだよね。
はい、まあ、午後4時からだと思いますから、多分。
はいはい。
午後4時早めに済ませた方がいいです
よ。じゃあ、多分ガルパン終わってすぐだな。はい。ということで。じゃあ、本日のお相手は、
はい、ステイゴールドと、
オタッピと、
アコニーと日体美の守護霊の、はい、
守護霊でした。
じゃあまた1ヶ月後。